ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はスリランカ大統領と会談、協力について話し合うことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は中国の北京でスリランカのラニル・ウィクラメシンゲ大統領と2国間会談を行いました。10月17日火曜日、テンポ C が引用したように、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアと特徴貿易協定または PTA を締結したいというスリランカの願望を歓迎しました。特徴貿易協定は参加国の特定の製品への優先アクセスを提供する取引ブロックです。これは関税を引き下げることによって行われましたが、完全に撤廃するわけではありません。さらにジョコ・ウィドド大統領はスリランカ大統領にインドネシア産パーム油の輸入禁止政策を撤回するよう直接伝えました。ジョコ・ウィドド大統領はパーム油は環境基準に注意して生産されるインドネシアの優れた商品だと述べました。大統領はまた特に鉄道車両の調達、スリランカの電子パスポートの印刷、ブルーエコノミー協力などの分野でインドネシア国有企業がスリランカにチャンスがあることを伝えました。それでは次のニュースです。インドネシア欧州ビジネスフォーラム開幕、副外務大臣はインドネシアと欧州間のビジネスチャンス拡大に期待することについてお伝えします。インドネシアのパハラ・ヌグラハ・マンツリ副外務大臣は10月17日火曜日、ジャカルタでインドネシア欧州ビジネスフォーラムまたは IEBF を正式に開幕しました。 IEBF はインドネシア外務省がインドネシア商工会議所と協力して発足させたものです。このフォーラムは以前から存在していた2つのビジネスフォーラム、つまりインドヨーロッパビジネスフォーラムとインドネシア中東欧ビジネスフォーラムまたはインド CEE を統合して開催されました。パハラ・ヌグラハ副外務大臣は演説の中で、 IEBF が実施されるのは今回が初めてであり、機械、電子、医療、インフラ、創造産業、デジタル経済の5つの主要セクターに焦点を当てると述べました。IEBF2023 年には、インドネシアとヨーロッパのビジネス関係者から300名以上の参加者が集まりました。この会議では、8つの覚書と関心 表明書または Letter of Intent が証明されます。 IEBF2023 年では50以上のビジネス会議の提案も促進されます。それでは次のニュースです。日本は1000万ドルの援助を提供するについてお伝えします。日本の上川陽子外務大臣は、日本はパレスチナ人に1000万米ドル、または約1572億1000万ルピア相当の緊急援助を提供すると述べました。10月17日火曜日、アンタラ通信社が引用したように、先進7カ国グループまたは G7 の議長国である日本は、ガザでの最新の出来事を注視しています。上川外務大臣は、日本がガザの状況がすぐに平静に戻ることを期待していると付け加えました。上川外務大臣はイラン外務大臣と会談することも明らかにしました。イスラエルによるガザ地区のパレスチナ攻撃から10日目、1日でパレスチナ人254人が死亡、562人が負傷しました。アンタラ通信社が引用したように、ワファ特派員らは、イスラエルの攻撃により、1万500棟の住宅を含む3700棟以上の住まいが破られたと述べました。住宅約1万棟が半壊し、そのうち7100棟が居住不能となりました。イスラエルの侵略は学校にも影響を及ぼし、18校が深刻な被害を受けて閉鎖され、150校が部分的に被害を受けました。それでは次のニュースです。マレーシア首相は、パレスチナ人民支援のためハマスに連絡についてお伝えします。10月17日、アンタラ通信社が引用したように、マレーシアのアヌワル・イブラヒム首相は、ハマス政治局長のイスマイル・ハニエ氏と会談し、パレスチナ人民とラファの人道回廊の設立への全面的な支持を表明したと述べました。またイスラエルに対し、直ちに停戦を実施し、紛争を終わらせるため平和的解決策を取るよう求めました。アヌワ首相はまた、マレーシアはパレスチナ国民に医療と食料援助を送ることに尽力していると述べました。一方、マレーシアのザムリ・アブドゥル・カディル外務大臣は、パレスチナのリアド・アル・マリキ外務大臣から電話の最新情報を得たと述べました。同氏はまた、ガザ住民への支援を申し出るため、アンソニオ・グテレス国連事務総長とも連絡を取りました。それでは最後のニュースです。人道援助トラックがガザ国境に向けて移動を開始することについてお伝えします。ガザ地区のパレスチナ人に対する人道支援のトラックが、エジプトのシナイ半島のアルアリ州から、ガザとエジプトの国境であるラファ交差点まで移動を開始しました。10月17日火曜日、インドネシアの CNN が引用したように、これは北シナイのエジプト赤新スキシャの所長であるハリッザイド氏が語ったものです。同氏は、援助トラックがラファに入り始めた正確な時刻はわからないと認めました。同氏は、エジプト政府が援助物資を迅速に送るよう求めているだけで述べました。エジプト赤新付き組織は、現在ガザに人道援助を送る国や機関から援助を集まる 責任を負っています。10月15日日曜日、この期間は Facebook アカウントでトルコ、ヨルダン、アラブ首長国連邦からの援助物資がアルアルシュ国際空港に到着したと発表しました。エジプトの慈善団体や全国土木開発事業連合からも数百台のトラックと大量の食料が寄せられました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回は憲法裁判所は大統領副大統領候補者の年齢制限に関する司法裁判査を拒否したことについてお伝えします。今年の初め、多くのインドネシア国民及び政党が大統領及び副大統領候補者の年齢制限に関する1945年憲法2017年法律75第169条9号の規定の司法審査の要請を提出しましたが、ついに10月16日月曜日、憲法裁判所の審議はこの条項に対する司法再審査の要請をすべて拒否する決定を下しました。憲法裁判所のアンワル・ウスマン長官は、月曜日ジャカルタの憲法裁判所庁内で行われた判決朗読会で、2つの政党と個人数人による原告が提出した 訴えをすべて却下したと述べました。長官によると憲法裁判所は申請者らが提出した主訴は法律に照らして全く不合理であると結論を下したということです。また憲法裁判所判事のサルディ・イスラ判事は裁判所の見解について読み上げた時に2017年法律第7号第169条9号の規定は明らかに公正かつ差別的な扱いに抵触しないと述べました。しかしこの判決に関してはスハルド・ヨシーとエム・グントル・ハムザ・シーという2人の憲法裁判所判事から異なる意見がありました。しかし全体として憲法裁判所は大統領及び副大統領候補者の年齢制限に関する全ての申し立てを棄却しました。実際憲法裁判所の裁判官が判断した内容は法律とその他のあらゆる側面を検討した専門家たちの考え方に基づいて何かを決定する際の検討の基盤となります。したがって憲法裁判所の決定は全ての当事者によって受け入れられなければなりません。このもと好まざるにもかかわらず国民は憲法裁判所の判決に従う義務があります。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1963年10月18日にフェリセットは宇宙に飛んだ最初の猫となったことから始めます。フェリセットは宇宙に送られた最初の猫で無事に地球に帰還しました。1963年10月18日午前8時9分フランスの研究ロケットフェロニックAGI-47 に乗ってパリの路上で見つけた白黒のメス猫フェリセットが宇宙に送られました。フェリセットは無事に地球に帰還しました。しかし2ヶ月後科学者たちはフェリセットの脳の状態を調べるために安楽死を実行することを決定しました。次に1967年10月18日にベネラ4号宇宙船が金星に着陸したことについてです。ソ連のベネラ4号宇宙船は約4ヶ月にわたる旅を終えて金星への着陸に成功しました。これによりベネラ4号は地球から他の惑星に着陸した最初の探索機になります。最後に10月18日に世界メノポーズデイについてです。世界メノポーズデイは更年期が世界中の女性の生活に及ぼす影響についての意識を高めるために毎年10月18日に祝われます。世界メノポーズデイは1984年に世界保健機関と国際閉経学会によって宣言されました。更年期とは身体が最後の月経周期を経験する45歳から55歳の間に始まる女性生殖ホルモンの自然な現象を表すために使用される用語です。世界メノポーズデイは更年期についての意識を高めるだけでなく中年以降の女性の健康と幸福を増進する取り組みを支援するために祝われます。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回は外務大臣は、友好国の多くの外務大臣とガザ情勢について話し合ったことについてお伝えします。インドネシア共和国のレトノ・マスディ外務大臣はガザでの人道災害の悪化を回避するための措置を直ちに講じることができるよう意見を推進するために友好国の外務大臣との コミュニケーションを取り続けています。外務省は10月16日月曜日に公式ソーシャルメディアアカウントに声明をアップロードしました。インドネシアは多くのイスラム協力機構小国とともに特別イスラム協力機構閣僚会合の即時開催も提案しました。レッド・マスディ大臣は10月18日にサウジアラビアのジェッダーで開催予定の特別会議に出席する予定です。レッド大臣は10月14日土曜日に公式アカウントで暴力の連鎖を終わらせ民間人を保護しパレスチナにおけるより深刻な人道災害を防ぐことが緊急の優先事項であると述べました。レッド大臣もガザ情勢に関して複数の外務大臣と電話会談を行いました。10月13日金曜日、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン・アル・サウド外務大臣、アラブ首長国連邦のアブドゥラ・ビン・ザイエット・アル・ナヒアン外務大臣、エジプトのサメ・ショウクリ外務大臣、パレスチナのリヤッド・アル・マリキ外務大臣との会談では、この憂慮すべき状況が焦点となりました。一方、オランダのハンケ・ブルインスロート外務大臣と、ベルギーのハジャ・ラビブ外務大臣との電話会談で、ガザ地区の民間人保護の緊急性について話し合いました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dapatkah selamanya kita bersama? Voice of Indonesia.
すると、その顔は成人した人間の顔に見え、目はうつろで、無表情な表情を浮かべています。彼の体は黒い服で覆われ、肩にはバタク族の典型的な職服であるウロがかけられていました。そして彼は頭にかぶり物の一種であるソルタリをかぶっています。軍連という長い太鼓のついた音楽の音が鳴り始めると、突然、彫刻のような体が音楽のリズムに合わせて動き始めました。彼は北スマトラ州のトバコの真ん中にあるサモシェルシマドトモク村に住むユニークな木製人形師ガリガリです。アンダーサン・シゲロ氏によると、シゲレガリ像の存在はただ生まれただけではなく、それに伴う長い歴史があるということです。
シゲレガレに、
シゲレガレは実際には国王の息子の物語です。600年前、バタク地方、つまりサモシェル島に国王がいました。その名はラジャ・ラハットでした。それで、ラジャ・ラハ国王には息子が一人います。彼の名前はシー・マンガレです。シー・マンガレは、経験で従順な子供で、マナトールまたはバタクマナトールのダンスのスキルを持っていました。しかし彼が成人した時、彼はラハト国王またはその父親からラハト国王の王国の領土または領域の拡大のため戦争に行くように命じられました。しかしこの戦争でシーマンガレは不運に見舞われ、戦闘で殺され、遺体は発見されませんでした。この知らせを聞いてラハト国王も悲しみました。そうです。彼はすでに滅びた世代を生むことになる、たった一人の息子を持ったことを後悔しました。なぜならバタク族にとって息子は家族や親族の次世代を担うものだからです。一人息子が亡くなったという知らせを聞いたラジャ・ラハト国王は、いなくなった一人息子のことを思って病気になり、ほとんど記憶を失いかけました。ここを治療するために、バタック地域の強力なシャーマンを召喚するなど、様々な方法が試されました。しかし、どのシャーマンもラジャ・ラハト国王の病気を治療できませんでした。しかし、ある日、ラハト国王の国民の一人が夢を見ました。その夢の内容は、もし国王の病気を治したければ、まず、ラハト国王の子供に似た像を作ってみなさいというものでした。彼らは像を作ろうとし、像が完成した後、その像は国王の前に献上されました。ラハト国王はその像を見て、シーマンガレの霊を癒したり、召喚したりできる強力なシャーマンを呼びました。さて、シャーマンは儀式を行いました。シャーマンはその霊を召喚し、用意された像の体に入れました。そして像は折れて動くように見いじられました。その存在の初期にシーガレガレが神秘的にまたはシャーマンの命令で動いたり折れたりできたとしても、今日存在するシーガレゲイルはそれを動かす人形使いの助けによって動かされています。シーガレガレはトーババタク語で優雅を意味するガレという言葉に由来しています。直立するためにシーガレガレは長方形の木製クッションの上に置かれます。この木製のクッションは編み込まれたロープの取り道として機能し、木製人形を踊るように動かすことができます。人形使いはシーガレガレが人間の神経系や体の関節と同じようにスムーズに動くように理想を制御します。これらのループは頭、首、腕、手のひらから始まる シガレガレの体の部分に接続しています。トムコの講演会場では1990年を経ったシーガレガレ草を今でも見ることができますが、状態が良くないため複製が作られました。実は最古のシーガレガレ像があそこにあるんです。それは傷んでいるので複製を使用しています。しかしこれも同様に古い複製です。こちらは30歳を超えています。今日、トムコのシーガレガレパフォーマンス会場で見ることができる3体のシーガレガレ像は、いずれも黒い服を着ています。これには独自の意味がありますか？そうですね。実際はこんな感じで、バタクヒトは死ぬと、このように黒いウロスに包まれなければなりません。はい、これはコーデイバタクヒトが亡くなった時の衣服でもあるため、彼らは常にジャケット、つまり作られた黒いジャケットを着ることが想像されていました。息子シマンガレイ王妃として、アハト国王は、生前、文化的なパーティーであろうと、トルトルダンスを伴った伝統的なパーティーであろうと、この像を公衆に展示または展示しなければならないという規則、または法令を王国に制定しました。これは今日サモシェル島のトムコを訪れると見ることができます。訪問者もマノルトルというトルトルダンスに加われます。シガレガレを見た後、おれた感想はどうでしたか？実際、私たちの起源は、私たちの祖先が来たサモシェル島です。私はナインゴラン親族の出身なので、ナインゴラン地区からここに来ました。そしてお互いに、この非常に興味深く、非常に神聖なバタク文化やシガレガレを直接見たいと思いました。そうですね。私たちは非常に感銘を受けており、それがトロトロバタックの伝統なのです。トロトロダンスは順序があります。ウロスを保持することで、女性はソルタリを、男性はループを着用します。女性ならソルタリです。ウロスも異なり、女性のトルトルダンスのウロスと男性のトルトルダンスのウロスも、喜びの時と悲しみの時で異なります。ですから、当場みずみ、特にトムクでは、最高だと心から思います。
ディダの当場、ほすすにゃ、ディトモク。
シガレガレのトロトロダンスを見て参加してみて、バタク文化は本当に面白いと感じました。はい、まず私たちはそれを見て、それからこのバタク文化がどれほど興味深いかを友人と共有します。
Kami dari kota Subul Salam, salah satu kota di provinsi Aceh.
私たちはアチェ州の地区の都市の一つであるスブルサラム市の出身で、家族と子供たちと一緒に来ました。休暇を過ごしてバタク文化の一つであるシガレガレを見るのもいいでしょう。それから私は実際に子供たちに、インドネシアには多くの文化があることを知ってもらうためにここに来てます。私はシガレガレを見て楽しかったので、また来たいです。
Lihat segala-gala.
Lihat segala-gala sangat senang dan terhibur dan saya ingin ke sini lagi.
実は私たちにはたくさんの希望があります。さらにこれは保存する必要があり、特にシゲルゲイルに関連しています。これは古代から現在に至るまで私たちが維持するために奮闘しているバタク文化の一つです。サモシェル州トムクのシーガレガレ文化パフォーマンスのマネージャーに感謝します。
サアジャクバカタTerakhir kalinya Sudahlah menjelaskan semua. Ku yakin inilah waktu. Itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin. Saat semua di sini,
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはスブアムナラジャン、日本語で一つの時計塔です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではスブアムナラジャン、日本語で一つの時計塔というタイトルの会話をご紹介します。 この会話はマニンジャオ港周辺のレストランでオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとクリス・シーのビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリーの間で行われました。ソルタウリーはクリスにブキッティンギシーの象徴としての時計塔について語りました。
Kata orang jam gadang adalah ikon kota Bukit Tinggi. Apa itu jam gadang?
Jam gadang merupakan sebuah menara jam.
Besok kita ke sana.
Rizna minasang, kaiwa wo kiita ato, kyou no topikku, sebuah menara jam. Nihongo de hitotsu no tokei to ni kanren suru フレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ジャムガダン merupakan sebuah menara jam。 ジャムガダン merupakan sebuah menara jam。 日本語でガダン時計は時計塔です。ガダン時計は時計塔です。ジャムガダン、ジャムガダン、日本語でガダン時計、ガダン時計。マルパカン、マルパカン、日本語でです、です。セブア、セブア、日本語で一つ、一つ。マナラ、マナラ、日本語で塔、塔。ジャム、ジャム、日本語で時計、時計。Kata orang, kata orang. 日本語で人々は言います。人々は言います。イコン、イコン。日本語でアイコン、アイコン。ベソク、ベソク。日本語で明日、明日。クサナ、クサナ。日本語でそこへ、そこへ。Rizna minasang, kaiwa no naka de jam gadang merupakan sebuah menara jam. Nihongo de gadang tokei wa tokei to desu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa satu buah, Nihongo de hitotsu, toyu tango ga arimasu. Satu buah, Nihongo de hitotsu toyu tango wa tokei to nado sore ni tsuzuku objekto no kazu wo shimesu tame ni shiyou saremasu.この文では、時計塔の表現は、時計塔が一つあることを示します。では、他の文で、セブア、日本語で一つという単語の使用例を聞いてみましょう。クリス menulis dengan sebuah pena。日本語で、クリス・シーは一つのペンで書きました。ソルタウリ memakan sebuah manga。日本語でソルタウリは一つのマンゴーを食べました。ガダン時計は西スマトラ州ブキッティンギ市の主要なアイコンです。その高さは約26メートルです。ガダン時計とは大時計という意味です。ガダン時計の機械はロンドンのビッグベンタワーにある時計の機械と同じタイプです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata orang jam gadang adalah ikon kota Bukit Tinggi. Apa itu jam gadang?
Jam gadang merupakan sebuah menara jam.
Besok kita ke sana.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Prisna minasan, ongaku no hirobara desu. Kyou wa Higashi Kalimantan shuu no Sungai Kandilo toyu kyoku wo goshoukai shimasu. Sungai Kandilo toyu kyoku wa Kandilo kawa no utsukushii omoide o motsu hitokumi no teenager no monogatari wo katatte imasu. Sono omoide wa yume no naka de mo dete kimashita. Shikashi, zannen na koto ni kare no koibito wa Kandilo kawa no nagare ni nagasarete nakunatta koto ga hanmei shimashita. Koukai to soushitsukan ga kare wo nayamase tsuzukete imasu. Kandilo kawa wa Higashi Kalimantan shuu Paser ken o yokugiru kawa desu. Sono nagasa wa 615km desu. Kandilo kawa wa Paser ken no kankou no shouchou desu. Sore dewa minasan, saigo wa Asuka ga utau Sungai Kandilo o kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Oh,
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。